王様の耳はロバの耳。昔々ある国にとても帽子の好きな王様がいて、その王様は夏でも冬でも耳まですっぽり隠れる大きな帽子をかぶっていたのです。どんな時でも帽子を脱ごうとしない王様が髪を切る時はどうするかというと、いつも床屋さんをお城に呼んで散髪してもらっていたのです。けれど不思議なことに、お城へ行った床屋さんは誰一人帰ってこず、町の床屋さんはだんだんと少なくなっていきました。この国の床屋もとうとう僕とおじさんの二人だけになってしまった。次にお城に呼ばれるのは僕なんだろうな。嫌だな、怖いな。若い床屋さんはいつもビクビクと震えていましたが、とうとう若い床屋さんにお呼びがかかったのです。床屋さんが怯えながらお城に行くと、王様が大きな鏡の前に座って待っています。早速髪を切ろうと床屋さんは王様の帽子を取ってみると、そこにはロバのように大きな耳が垂れているではありませんか。その姿があまりにもおかしくて、床屋さんは笑ってしまいそうになりましたが、ここで笑ったらきっと殺されちゃう、そう思った床屋さんはじっとこらえて、どうにか笑わずに髪を切り終えると、王様は床屋さんに、私の耳は長すぎると思うか?と尋ねたのです。床屋さんは恐ろしくて、いや、普通だと思います。そうか、ならいい。しかし耳のことを誰かに話したら命はないと思え。はい、絶対に誰にも喋りません。それから床屋さんはたくさんご褒美をもらって町に帰ってきました。町の人たちは城から戻ってきた床屋さんに、王様の帽子をかぶっている理由を興味津々で尋ねましたが、床屋さんは、王様がただ帽子が好きなだけなんだよとはぐらかしていましたが、そんなふうに嘘をつき続けるうちに、お腹がどんどん膨れてきて苦しくなってきました。医者に見せると、おお、これは言いたいことを我慢しすぎてお腹が膨れる病気だ。このまま放っておくと死んでしまうぞ。誰かに話すか、せめて穴を掘ってその中に叫びなさい。というので床屋さんは早速大きな穴を掘り、穴に向かって、王様の耳はロバの耳、王様の耳はロバの耳、王様の耳はロバの耳、そう叫ぶと気持ちがすっきりしました。床屋さんはすっきりした気持ちで穴を埋めると家に帰りました。その時、穴の中に木の種が一つ転がり落ちてきました。木はやがて大きくなり、たくさんの枝をつけました。ある日、笛の好きな羊飼いがその木のそばを通りかかり、枝を折って笛を作り、早速吹いてみると、不思議なことに笛から、王様の耳はロバの耳と聞こえてくるではありませんか。変な笛だなと思った羊飼いは、みんなにその笛の音を聞かせてあげたので、王様の秘密はみんなに知られてしまったのです。その噂を聞いた王様はカンカンに怒って、床屋さんと羊飼いを呼びつけ、誰かに喋ったら命はないと言ったはずだが、僕は誰にも喋っていません。本当です。ただ、穴を掘って叫んだだけなんです。僕はそこから生えた木で笛を作っただけさ。王様がその笛を吹いてみると、笛は王様の耳はロバの耳と本当に聞こえてきました。王様はため息をつき、噂はもう広がっている、これ以上隠すのは不可能だな。まあいい、隠す必要がなくなって、むしろ楽になったよ。お前たちのおかげだな。 そう言って床屋さんと羊飼いにたくさんの褒美を取らせました。おしまい。